で最近近所の可愛い子供さんが、よく飴をもらいに来るんですね。玄関を開けてね、飴ちょうだい言うて言ってね。で飴を出してあげましたら、これ違う言うんですね。リンゴリンゴ言うんです。でその以前来た時に何かリンゴの飴があったらしくて、それが気に入ったんでしょうね。他の飴はいらない言うんですね。私らの子供の頃は飴だったら何でもよかったんですけど、今の子供はこう好き嫌いがあるというか選ぶんですね。雄大君でもそうだと思うんですよね。何かあげてもこれはいらん言うでしょうね。で我々の子供の時は考えられなかったね。何か食べるものがあったらとにかく食べないと、生き延びられないという、そういう時代でしたね。時代が変わったなというふうに思うんですよね。そしてね、その子供さんはね、いつもお兄ちゃんと妹と私は思ってたんですよ。可愛い自転車に乗ってヘルメット着てね、お兄ちゃんで、その妹が、弟がですね、歩いてくるんですね。妹が弟がって今言いましたけど、これからちょっと訳を言いますが、私はその姿か形、着てる服からして、下の子は女の子とずっと思ってたんですね。で声も女の子ですし、髪も長い、着てる服も赤い服着てるんですね。で上の子はもう明らかに男のお兄ちゃんなんですね。で私はお兄ちゃんが、その下の妹を連れてですね、一緒にあっち行ったりこっち行ったりして遊んでんだなと思って感心してたんです。それで昨日ですね、まあ慣れてきたもんですから、その玄関開けてダーッと中に上がってくるんですよ。ここまで来るんですよ、その下の子はね。あ、ちょっとちょっとちょっと言って、ここでねご記念しましょう言って、そこに座って、金剛様ありがとうございますね、賢三様ありがとうございます言って柏で打ってね、お参りをする仕方を初めて私を教えてあげたんです。そしてね、お名前は言うて聞いたらですね、お兄ちゃんが教えてくれたんですけど、お兄ちゃんはお兄ちゃんの名前ですよね、男の子らしい。で下の子の名前があれと思ったのは男の子の名前だったんですよ。それで改めて聞いたら、その女の子と思っていた子が実は男の子だったんですね。それでちょうどアメリカのね、第四一家の一番下の子がそんな感じなんですよ。明治君という子がね、髪がこうちょっと天然で、しかもちょっと長いんですよ。一見すると女の子みたいに見えるんですね。だからその、あ、明治君と一緒やなって考えて言ったんですが、とっても元気な子でね、ピアノピアノってこのピアノをお兄ちゃんがガンガン弾くというか叩くんですよね。それで下の子が水を言うんですね。あ、水どうぞ、このいらん言うんですね。飲んで、ちょっと飲んで、でそこにあるポットに混ぜる言うんですね。で、あ、このお湯と混ぜて飲むかなと、ほんならほんじゃ混ぜてあげるよってお湯入れてあげた。ちょっと飲んで、もういらん言うんですね。とにかくね、マイペースなんですよね。私はね、そのことを通してね、一つ教えられましたのはね、こう見かけによってね、この子は女の子だと思い込んでいたんですね、私は。今までね、名前を聞いて初めて、あ、男の子だったんだということが分かった、そういうふうなことがございましてね。で、だからその思い込みというのは私自身気をつけなきゃいけないなとこう思いましたね。一見したところこうだからこうだというふうに思い込むんですよね。皆さんはそういうことないでしょうか、ね、でその今私たちの目の前に起こっていることもですね、自分の目で見た感覚でこれはこうだとこう決めつけているところがあるんじゃないかと思うんですね。これは難しいなと、どうなるんじゃろうかなというふうにね、こう自分の 見た受けた気持ちというもので言うと、そういうふうなことになりがちですね。 そういうことってよくありますね。私が忘れられない、前にもたびたび話をしたと思いますが、高等教会の高橋元国先生という先生、私の研究所の大先輩ね、芥川賞作家の小川陽子さんのおじさんになるんですね。今でもお元気なんですが、その高橋元国先生がある時ね、矢野さん、僕かな、初めて神様のお知らせをいただいた時のことがな、こういうことであったんじゃってですね。それは戦後のですね、こう日本がもう戦争に負けてね、大変な時代に入っていきましたよね。まあ、戦争中も大変でしたけど、戦後も大変でした。その時にですね、税金のですね、これだけ払いなさいというその通知が来たんです。それ見てびっくりしたんです。すごい高くな税金だと。その時にどうなるだろうかと思ったね。もう目の前が真っ黒になった。だけどそれを神様にご神前にお供えしてご記念させていただいたらね、神様がこうおっしゃったんです。払えればよかろうがって、払えればよかろうがってね。それでこの心がふとこうなんか落ち着いたそうです。そしてその高額な税金がですね、支払いできたということをね、おっしゃったことが忘れられないんですね、私は。で、その例えばその高額な請求が来るとね、びっくりしてね、慌てますよね、うん、これはやっぱり自分の思い込みですよね、一つの。だけどそれをこの神様にお供えしてお願いするとですね、ちょっとそれが、そういう神様の声が響いてくるというんでしょうか。これはね、自分の思い込みが思い替えになるんだと思うんですね。困ったなという心に支配されてたのがですね、その多額なお金であっても払えればいいんですよね。私はそのことでいつも思うんですけど、例えばこれからね、新倉市から金港行くのにね、 JR 乗っていく、いくらだと思います？
倉敷から320円ですか、
うんうん、250円です。200円、うん、200円、新倉からコンコまで、
倉敷まで
200円。でその200円がね、199円あっても乗れないんですね。そうでしょ。ちょっとごめんな、1円足りんけど乗していいわけにかな、通してくれません、1円足りないな。ところがね、1億円の借金でも払えたらいいんですよね、うん、とにかくそのたった200円と言いますけど、たった200円でも1円足りなかったら通らないんです、乗れないんです。だけど1億円の借金でも、ね、払えたらいいんですよね、うん、だから200円だから安い、1億円だから高いというのは人間の思い込みなんですね。そういうことを私は気づかせていただいたんですね、高橋元国先生のそのお話によってね。ですから今申しておりますようにね、今までずっと私は女の子女の子と思ってた子が男の子だったという、昨日もう随分前からその子供たち来るんですけど、初めて気がついた。で実は私自身がね、今ここいろんなものを見てるんですけど、ひょっとしたら同じように思い込みの間違いがあるのかもわからないですね。そこをなんか気づかせていただいたような気がするんですね。どうぞ皆さんも今いただいている問題課題ね、自分ではああだこうだとこう決めつけてるところがあるかもわからないんで、それを神様に願うことによって、ね、お取り次ぎをいただくことによって、その思い込みを思い変えていくことが助かっていくことにつながるように私は思うんですね。どうぞともどもに大切にさせていただきましょう。